Kinkin Radio. Kinkin Radio. 思い出のテレビドラマ。ブラックジャックっていうのは、もう数ある手塚治虫作品の中でも、私は一番好きなんですけど。
まあそういう人も多いやろな。
私はこの漫画から、命の大切さっていうのを教わりました。
このブラックジャック、映像化も今までに何回もされてるよね。
アニメ版もいろいろ作られてるし、
実写版もいろんな人でやってるでしょ。
俺が見たのは劉大輔、
前に台湾で逮捕された。
あと本木雅弘、
あの時演出が堤幸彦やったね。
堤監督風の味付けがされてて、これはこれでおもろかった。
ピノコは双子やったり、
ブラックジャックはジープに乗ってたりな。
ちょっとコメディ風の味付けがされてたね。
あったさ、森本レオのドクターキリコが秀逸やったな。
あと岡田将生くんもやってたな。
若い頃のブラックジャックを描いてたな。
あとな、なんとシシドジョーもやってんねん。
これは見てないな。
監督が大林信彦、
これはちょっと見てみたいな。
あと原作の手塚治虫先生はこれ見て激怒したらしいで。
あ、だって顔の輪郭は全然違うやん。
逆に見てみたいよね。
そんな数ある実写版ブラックジャックの中でも、俺が一番好きなのは加山雄三のブラックジャック。
あったな。
脚本がジェームス・ミキ、
ちょっと大人向けの作品に仕上がってたね。
原作とは一味違う、ちょっと変わったドラマやったな。加山雄三のブラックジャックは普段は画廊の主人、
変装して顔の傷も隠し、坂東二郎っていう別人になりすましてる。
その画廊の主人坂東二郎がブラックジャックと知り合いっていう体になってんねん。
本当は同一人物なんだけど、表向き別人っていうことになってると。
その画廊にブラックジャックに手術を頼みたいっていう依頼者が現れて、
その坂東二郎がブラックジャックとの取り次ぎ役みたいな体裁になってんねんね。
で、なんか眠ってるか目隠しかなんかされて、で車で例の崖の上のお屋敷に連れていくと。で、
鉄門扉のある立派なお屋敷やんな。
そこへいつもの黒マントを着た、顔に傷のある前髪のタラッと垂れた加山雄三が現れると。
どっからどう見ても加山雄三やねんな。
そうそう、
そっからは割と原作に近いよね。
まあ、エピソードそのものは、まあ、ほぼ全て原作から取ってあるし、まあ、
ピノコも出てくるしな。
俺はこの昼と夜で別の顔を持つみたいな設定が割と好きで、
遠山の金さん的な、
誰も気づかんのかいって思うけど、
そういうツッコミも込みで楽しめるよね。
だからこの画廊の存在が普段我々の住む現実の世界とブラックジャックのいるある種の別世界をつなぐ橋渡し的な役割を果たしてると。
その画廊で働く秘書に秋吉久美子、
またこの秋吉久美子は可愛かってん。
ブラックジャックのお屋敷に執事みたいなおじいさんもいたよな。
松村達夫さんっていう、もう昭和の名優がやってたよ。
あとまあ手塚作品にはおなじみヒゲ親父役を藤岡拓也がやってて、
もうこれはぴったりの配役やったね。
だって見た目そのまんまやもん。
でこのヒゲ親父こと倉持警部が無免許のブラックジャックを逮捕しようと画廊の周りをちょいちょい嗅ぎ回ってんねんな。キンキン
ライブ。あとゲストも結構多彩やってん。
ざっと見てみると、池上君子、拓真慎、中条清、五十嵐恵、村野武則、坂上忍、ジェリー伊藤、新行寺君江、前田銀、ジャネット八田、松尾佳代、佐藤 B 作、根岸俊江、江波京子、北村総一郎。
今考えるとすんごい顔ぶれだよね。
俺はこのジャネット八田さんがゲストの回が妙に記憶に残ってるわ。
灰色の館だっけ。
なんだっけ、浮気現場を見つかった奥さんが旦那さんに激しく折檻されて、思わず夫を撲殺して焼却炉で焼いてしまうね。
あ、でも夫はまだ来てたんだよね。
ギャーって叫びながら火だるまになって出てくんね。
うわ、
全身やけどだらけになった夫を奥さんは地下室に閉じ込めてしまう。
ひどいな。
でそのやけどの手術をブラックジャックはすることになって、旦那さん元の姿に戻るんだけど、今度は復讐じゃーっつって奥さんの体に灯油をかけて焼き殺そうとすんね。
で今度はその全身にやけどを負った奥さんの手術をブラックジャックはするんや。
その中でその浮気の真っ最中を 夫に見つかるシーンっていうのが、もう画面で出てくんね。
あ、まさに矢口真理状態。
懐かしいな。
あ、その画面が妙に記憶に残ってると。
俺はまだ当時子供やったからな。
あ、結構刺激の強い場面やんね。
あ、だってさ、裸の男女が白いシーツの中で絡み合ってて、そこに別の男がドアガチャって開けて入ってきてさ、お前何やってるんだっつって、それを見られた時のジャネット・ハッタの顔。
その後夫が火だるまになってギャーって叫びながら出てくる場面も結構強烈やん。
あ、だから浮気がバレたら相手に火あぶりにされてしまうっていうのが子供心に妙にインプットされてしまって。
あ、それぐらい罪の深いことなんだと。
そうそう。
あ、でもさ、夫婦がお互いを焼き殺そうとするって結構えぐい話やんね。
原作ではこれ兄と妹の話やね。
あ、ちょっと近親相関的な。
兄が日常的に暴力を振るう人で、妹はそれでも兄を愛してると。
あ、今で言う共依存やな。
原作では妹は助からへんね。
あ、ドラマ版ではそこは救われるようになってるんや。あと原作からどんなエピソードがチョイスされてんだっけ？
全13話あんねんけど、かりそめの愛を、
はい、
春一番、
元気ですか、
それはモノマネタレント。
それから
あと二つの愛、選ばれたマスク、魔王大義、復讐こそ我が命、BJ 入院数、血が止まらない、助け合い、騎士母人の息子、奇妙な関係、そして最後が終電車。
結構ええチョイスやんな。
原作の中でも割と代表的な話っていうか。
あ、でも血が止まらないなんかもう今じゃできひんよな。
まあ封印作品やろね。
あ、でもできたらドクターキリコの出てくる話も入れてほしかったな。
あ、ブラッククイーンは出てくるけどね。
あ、誰がやってたん？
榎並京子。
あ、また綺麗なブラッククイーンやったやろな。あ、
ちょっとクールな感じのね。
キリンライド。
またオープニングは秀逸やったよな。
なんか暗闇に変な衣装を着た女性ダンサーたちが変な踊りを踊っててさ、でそのスモークの中から黒いマントを着た加山雄三が現れる。
そこで田中邦衛のナレーションが入るんやね。
ある人は愛の伝道師と称え、ある人は冷酷な主戦度と罵る、謎の天才外科医ブラックジャック。闇の中からブラックジャックは問いかける、この世に果たしてロマンはあるか、人生を彩る愛はあるか。
でも最初これ見たときびっくりせんかった。
だからこの加山雄三がブラックジャックの扮装をしてるっていうことの違和感。
いや、もうこれは最後まで拭いされなかったね。
だこのミスマッチな感じっていうのが俺はもう大好きやね。
だって若大将とブラックジャックって全く正反対の世界や。
そう、若大将シリーズで共演してた田中邦衛がナレーションをやってるっていうのはなかなか感慨深いや。
ああ、それで田中邦衛なんや。
そういうことなんですよ。
なるほど。
またエンディングも気持ち悪かったやん。
あの、ヒカシューの決体の歌が流れてな。
叫びとささやき。
絵の具がだらーって流れるだけの奇妙な映像やったよね。
そして枯れ木の森の中をピノコを肩車して歩く加山雄三。
はい、
だこのオープニング、エンディングの雰囲気を見ると、こう昔あった天地茂の江戸川乱歩シリーズとか、ああいう怪奇サスペンスの路線を狙ったのかなって思うね。
昔ああいうテイストのドラマ流行ったもんね。
キリンライド。
まあでも今後まだブラックジャック実写化される機会ってきっとあると思うねんけど、次やるとしたら誰がいいと思う？
まあ顔のシュッとした男前やったら誰がやってもええと思うねんけどな。例えば玉木宏とか、 あとお医者さん役っていうイメージ言ったら堺雅人とかな。
それはちょっと違和感あるんちゃ
う？まあでも誰がやるにしてもやっぱり原作のビジュアルっていうのはあまりにも強烈やから、やっぱり誰がやっても違和感は絶対あると思う。
その違和感をどんだけ楽しめるかやね。
こんな話してる間にまたブラックジャックの実写版リメイクっていうのがまあ新たに誕生するかもしれへんし、
まあそれは今後も楽しみやね。
というわけで今回は数ある実写版ブラックジャックの中から1981年テレビ朝日系列で放送された加山雄三のブラックジャックを振り返りました。
木曜夜10時にやってたんやな。
だから結構色っぽいシーンとかもあったんや。
脚本のジェームス・ミキが自身で企画を持ち込んで実現したと。
そして衣装デザインがなんと越野純子。
じゃあブラックジャックのマントもあのオープニングのダンサーの衣装も越野純子なんかな。
そうなんちゃう。
キンキンライト。